西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は西宮の戦争の記録と題して、ゲストティーチャーに西宮文化協会会長の山下忠夫さんをお迎えしてお届けしています。山下先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、今年はあの戦後75年ということで、はい、節目の年にも当たりますので、そしてまたあの本当にあの戦後生まれの方がもうほとんどと言ってもいいぐらいの、ね、人口構成になってきまして、これ当時をご存知の方にやっぱり語り継いでおいていただかないと、ね、この記憶っていうのは、うん、ぜひぜひあの皆さんにも受け止めていただきたいということで、先生でも子供さんでしたよね当時は戦争中の記憶って言ってもっていうところなんですが、はい、まあ、そんなことも踏まえながら3週目の今日は鳴尾飛行場と川西航空機ということでお話を伺います。はい、
鳴尾というのは皆さんはどんなイメージ持たれるか、年代によってね違うと思うんですけども、
いちごが有名という方もいらっしゃいますし、ね、綿畑があったよねっていう方もいらっしゃるんですが、ね、ね、はい、
でも、綿畑やいちご畑はこれはあの実際にあったんですけれどもね、はい、それが今度は阪神電車の開通に合わせて、総合レジャー地域になるんですね。例えば、鳴尾のその今言いましたようないちご畑やそういうのが全部潰されて何になったかというと、一つは、競馬場が2つで鳴尾には生まれていますね、
はい、
それからもう一つゴルフ場、
ほう、
ね、その他ですね、広い陸上競技場、まあ、総合的な陸上競技場とかね、うん、それから、最後の方で甲子園球場がね登場するわけですけども、
ということで、まあ、じゃあそのもうそういうモダンなのが大正の頃からいろいろと作られていた、はい、そんな鳴尾だったんですね、
うん、そうですね、その当時に競馬場なんて日本にいくつもあるわけじゃないのが、ね、それが2つも鳴尾にあったと、あるいは、先ほどのゴルフ場、
はい、
今私はゴルフは部長補なんですけど、ゴルフ場で鳴尾ゴルフ場というの名前を取ったのが川西市の方にありますね、は
い、つまりその鳴尾にあったものが向こうに移転したということなんですよね。
結局ゴルフ場が軍需工場になっていくので、はい、うん、名前だけが向こうのまだ広い地域に、ね、残ってたところにゴルフ場を作って移したわけですね、
う
ん
う
ん、
それだけやはり鳴尾カントリーというのは、ね、名門だったということで、はい、その名前が残るというか ね、 うね、ことになっているんですよね。
競馬場もね2つあったんですけど、統合されて鳴尾競馬場になってますけども、うん、それも実は、軍需工場になっていくんですけども、名前だけが今でも確か、残ってると思うんです。鳴尾競馬場というのがないけれども、う
ん、今の新川の阪神競馬場
になって、
はい、
そして競馬 の、 あの競争の中に鳴尾記念とかなんとか
の、はい、G3 の、ね、レースの名前として、ね、
そういう中に残って
鳴尾っていうのはちゃんと残ってる、
ね、今お話ししましたのが、要するに競馬場とかゴルフ場とかその他に大きな総合グランドとかね、
はい、
そういうようなものが陸上とか何でもできるようなね、そういうような総合グランドとかがたくさんあったのが、今度は戦争がだんだん激しくなってくると、 全部軍需工場になってしまってたということですね。
うん、まあ、実際にその軍需工場になったっていうのはその今のどのあたりなんですかね。その
今の、向こうが女子大の付属の中学とか高校とかね、
はい、
そういうようなところからずっと今の西宮東港の付近ぐらいまでが、そういう軍需工場の地帯になりました。あるいはあの、飛行場、あの後で言いますけど飛行機会社が監視航空機できますから当然、はい、パイロットの練習訓練とか飛行機の性能を調べるのにね飛行場がいりますからね、はい、そういう飛行場になったわけですね。
うん、その当時の飛行場の管制塔っていうのが今も残ってるそうですね。
今ね、あれは向こうが女子大の附属中学高校が使ってる敷地の一部に昔の競馬場のこれはあの広い競馬を上から1着2着とか間違いなく、ね、あの見るためあるいはお客さんが 見やすいように作られた施設の一部に管制塔があったんですね、はい、
うん、
それがその後も戦争の時には今度は飛行場の管制塔になるわけですね。
うーん、じゃあそれは現在でも実際にその面影を見ることはできる、
今はもちろん飛行場じゃないですから、
う
ん、ただ建物は残ってますね。あれは中は記念館かなんかになってるんかな、ちょっと中まで分かりませんけども、
はい、
あの建物は残ってます。
あ、そうだったんですね。まあ、ということはその鳴尾村というのは非常にまあこうなんかハイカラな部分もありそして金銭的にもいろんな形で力を持っていたエリアだったわけですよね。
人口が一番大きい時で鳴尾は6万人ぐらいでしたかね。ごめんなさい、もうちょっと多いんです。あのその6万人というのは、飛行場の飛行機を作る工場での従業員だけで6万人で、あともともとの村の人がいますからね、だから10万近い人口がいたと思いますね。そうすると西宮が12-13万なことですから、西宮に対等になるぐらいの力を持ってたわけですね。
そうですね、だから戦後昭和26年に、まあ、西宮市に入るわけですけれども、ね、はい、その際もね本当にあの独立しようかみたいな話があったっていうぐらい、そうそうそう、ね、まあ、いろいろな力を持っていたエリアに、はい、まあ、その軍需工場であったりとかいろんな競馬場それから飛行場、ね、まあ、いろんなものが作られていたということなんですね。うん、
珍しくね村立の中学を持ってたりね、
はい、
昔の中学のは数少ないですからね、あの今の、中学6、3世の中学じゃなしにね、
はい、
9世の中学を持ってたりね、まあ、西宮市が、その当時町立の女学校、西宮町立の、ね、女学校を作ってたのに対抗できるぐらいの、ね、力を持ってたわけだね。
なんか高校野球にも出場してたんですって。
高校にね一度、ただしこれはあの新生の組織じゃなくて旧生の時代だと思いますけどね、
鳴尾中学の頃、
はい、あの出場してます ね
すごい歴史があるんですね。はい、まあ、でもあの本当にそういうものがあったということは、でも逆に言えば戦争中には大変な被害に遭うことになってしまったということですよね。
結局今言いました人あの6万人を超える従業員を持ってたそういう川西航空機を中心にしてですね、軍需工場はいくつかありましたけどもね、なんといっても川西航空機がずば抜けた大きかったですね。
その川西航空機ではいわゆる軍用機、戦争のための飛行機のみを作っていたんですか。
あのね、そうなんです。元を言うとね、はい、川西航空機はこれはあの川西毛織という播州の姫路の方にあった毛織物工場のこれはあの系統なんですね。そこの社長さんの息子が飛行機を作るいうことにね一生懸命でね、それで、 その当時の飛行機を作る先端技術を持ってた中島航空機とかね、そんなところで技師を引き抜いてきて作ったのが川西航空機なんですけれども、
はい、
なんといっても川西航空機はそれまでのね、日本軍と皆さん日本の飛行機の歴史の中でゼロ戦というのは大変有名ですからね、
はい、
だからそのゼロ戦が登場した頃のね、これは、確かにゼロ戦は性能が優れてた飛行機なんですね、
はい、
でその当時アメリカとまだ戦争してな、ゼロ戦が登場した頃はねまだしてなかったんですが、中国での戦争なんかに使われたんですけど、その後も太平洋戦争が始まってからもですね、このゼロ戦というのは非常に優秀だったんですけれども、というのはね、ゼロ戦はね、その当時の日本の国力でジュラルミン作るとかね、そういうような力はあまりなかったんですね。あるいはエンジン作ろうと思ったのは非常に精密な工作機械がいるわけですよね。もう 何分の1のミリの単位で削るとかね、そんなものはなかったからね、最初はいいものはできてなかったんですけども、はい、ゼロ戦が登場して、そして、アメリカ軍やイギリス軍に対抗できる、まあ、戦闘機ができた。このあれ、先ほど言ったようにものがない、不足している中でね、まあ、それこそいらないものを全部削いで外したわけですね。極端に言うと、うん、オートバイのようにね、もうエンジンさえ良ければ、性能さえ良ければいいと。それに対してアメリカ軍が使ってたのは自動車ですね、ボディで囲まれて、うん、だからオートバイと自動車が競争した時は身軽ですから、オートバイがまあ性能的に多少のエンジン、同じ 500cc でも自動車に乗せる 500cc とオートバイに乗せる 500cc 意味が違ってくるんでね、優秀だったんですけども、ところが、アメリカ軍が本格的にそういうようなものをね作り出してきて、飛行機もアメリカ軍が作ってくる飛行機はこれは防弾装置でね、ガソリンタンクなんかでもゴムで巻いたよね、そういうような、うん、少々弾が当たっても落ちないような、そういうようなものを作ってくると、ゼロ戦はまあ言ってみれば役立たなくなってくるんですね。まあ時代遅れになってくるわけです、はい、そういう中で新しく日本のエースとして登場したのが紫電会、紫いうのは紫という字ですね、はい、電は電気の電ですけどね、会は改造のものを改めるよね、
はい、
その紫電という飛行機が最初作られて、それを改造して新しくモデルチェンジしたのが紫電会なんです、ね、これが戦争の最後、昭和20年になってやっと登場するんですけどね、時代遅れになってたゼロ戦の後を受けて、これが日本の、まあエースのようにね思われるんですけども、
はい、
確かに川西航空機いうのはもともとはね毛織物を作ってた会社ですけども、川西隆三という社長のね後で作ってたんですけど、その息子が、飛行機会社にしていくんですけども、研究費は糸目もつけずにとにかく使えと、そういうようなやり方で、
はい、
一生懸命葉っぱかけてね、いい飛行機作ったわけですけども、ところが昭和20年に登場してくる頃には日本全体の工業の力がもうどんどんどんどん落ちてる、ものを作れない、第一ものを作ろうと思ったら優秀な技術者や工員さんがいるけど、そういう工員さんなんか全部戦争に取られていない、うん、で後に女学生を補充したり若いね、中学生を補充したり、まあような実情ですから、一生懸命作ったいい飛行機だけれども、もう全体でね何個ぐらい作ったんかな、400機ぐらいしか作れてないんですよ。
そうだったんですか。
もう物を作る力がない。ところがアメリカ軍は何千という、その 飛行機を太平洋戦争に投入してくるわけですね。まあ、そういう中でね、自然界が、まあ、日本のエースとして思われたのは実は、うん、確かに優秀な飛行機だったんですね。アメリカ軍が太平洋をどんどんどんどん日本の方へ押し寄せて、その時には航空母艦でやってくるんですけども、その航空母艦、それから、南方の方のね、南の方の島々、ガムとかそんなところから、飛行場を作って、そこから日本めがけて飛んでくるんですけど、一番日本が恐れたのが B29 なんですね。B29 が飛んでくる。そして日本中を、一番最初に言いましたように、もう雨あられと爆弾を落として
空襲を ねするんですよね。
焼け野原にしていく、はい、それをゼロ戦なんかが時々東京上空なんかで飛び上がって対抗しようとするんですけども、 B29 の高さまで届かない、ね、それからアメリカ軍の新しく開発した優秀な飛行機に対してですね、この防弾設備もないようなゼロ戦 ではね、弾が当たったらすぐライターのように火がついて墜落してしまうとね、そういう時に先ほどから言っています川西航空機が作った自然界が頑張るわけですね、
はい、
松山空港でアメリカ軍が太平洋からね、ずっと四国の山を越えて日本の呉とかそういう軍事基地があるところ、広島とか呉とか、はい、そういうところをめがけて襲ってくるいう情報を受けてですね、そして待ち構えてたのが自然界なんですけども、これはね正確な数じゃないですけども1対3ぐらいの割で日本の数が少なかったんですけれども、それが見事にね対等以上に戦うんですね。確か、これはね戦争中は何機落とした何機落としたいうのはこれは怪しいんです。みんな落ちたパイロットは日本のパイロットは落とした思うけど落ちてないとかね、
はい、
そういうようなことは、ね、正確な数は、まあ、結局戦後になってからは、50機ぐらい落としたんかな。それで、日本の損害は15機だったかな、そんなぐらい、とにかく1対3ぐらいで、
でも頑張って戦ったんですよね。
そのゼロ戦、ごめんなさい、自然界を作ったのが、まあ、新名は、後の新名はその当時の川西航空機というわけなんですね。
まあ、この自然界はアメリカもその性能をすごく認めていましたし、
うん、
後に今博物館に収められているんですよ ね、
は
い、アメリカの
スミソニア優秀な飛行機だというんでね、はい、それでアメリカ軍が研究のために持って帰っているんですよね。まあ、それほど、アメリカのパイロットから見ても恐れられた飛行機、
ね、素晴らしい飛行機を生み出していた、はい、ということなんですね。
日本のあちこちの、空軍基地から自然界くれ自然界くれ言うても全部で400機も作ってないような時代ですから、それは、十分回らないわけですね。まあ、戦争というのは日本の起こした戦争だから仕方ないんですけども、冷静な人ならその工業力の差ですね、それを見たらとても戦争しない、もっと早くもうこれはやめとこういうことなんでしょうけども、まあ、無謀なその通りの指導者がね精神論で、竹槍で B29 落とせなんていうような時代ですからね。ですからこれで、まあ、悲劇がさらに広まったかも分かりませんね。
そうですね。
自然界がなかったら、逆な言い方したら、日本がソ連と戦う前に日本もやめてたかも分からんしとかね、そういうことも言えるほど優秀だった。
なるほど ね、ただその優秀な自然界を生み出した川西航空機が、うん、その後、まあ、新名は、
はい、これはねアメリカ軍が川西航空機をこんな優秀な飛行機作るような会社置いとくわけにいかんというんで、戦後バラバラに 分けたわけですね。その中の、はい、で、新明和というのと極東開発になったんですけど、ただね、はい、6万人の工員さんが一時いたわけで、その人たちが帰ってきても働く場所そんなのないよ。日本は戦後そんな飛行機も作れませんしね、だから、この新明和も随分苦労したみたいでね、うん、結局今昔作ってた得意の分野ではその水蒸気、つまり海であるいは湖で、
はい、
着陸飛行場代わりにして
あのフロートがついているという、
そ
う
そ
う
ね、はいはい、そして、海あの今なら水難艇、ね
はい、あの海難救助などに
そうそうそう、そういうのが活躍してる、してる飛行機なんか作ってるけれども、はい、あとはね主に作ってるのが特装車言うてね、トラックに例えばコンクリートミキサーとかね、そういうようなゴミの収集のああいうのとかね、そういうような、はい、ボディにしたそういうようなものを得意にしていますけどね。
だ
けどもまあ先祖の守ろうというんで飛行艇にはやっぱり、うん、それこそ世界的にも優れている、輸出もされていますね。
そうなんですか、はい、ちゃんとそこに名残があるということですよ ね。一方のその極東開発ですか、こちらもやはり今も
これはね、新明さんほど華々しくあの今やってないかも分かりませんが、これも特殊なね、
はい、
特装車、先ほどのね、もうとにかくこの2つの会社は、ね、戦争直後はもう仕事がないから工員さんにですね、何でもいいから仕事せえ言うんでね、極端な話、これは本当の話ですけどね、あの印刷物を印刷するとかね、あるいはお葬式のね、そういう葬儀屋するとか、何でもアルバイトせえいうな、そういう時代があったほどの苦難の時代を生き延びた会社ですね。今元気で頑張ってくれてますけどね、
まあ、いろんなその創意工夫で多角的な経営ということも含めて、はい、まあ、いろいろとこの戦争というところからこう変わっていかなければいけなかったっていう、
そうね、
まあ、大変な時代を乗り越えてこられたわけですね。
そうね。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。さあ、それでは山下先生お願いいたします。
そうですね、日本の飛行機というと皆さんゼロ戦を思い浮かべられると思いますけども、
はい、
そのゼロ戦が、時代の、ね、方についていけなかった、そういう後でゼロ戦の後の、まあ、エースとして登場した飛行機が新明和さんが作った飛行機で、なんていう名前が、まあ、正式な名前じゃなしね、いわゆる俗称ですね、はい、なんて言うんでしょうね、3文字で、漢字3文字で、
はい、お答えください。
はい、
スミソニアン博物館にも収められているという、まあ、日本の名機の一つですよ ね。はい、これで3つのクイズが出揃いましたので、3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さあ、今日は西宮の戦争の記録、鳴尾飛行場と川西航空機ということでお話を伺ったんですが、ちょうどそのエリアに行くために、先週もちょっとお話が出ましたよね、鉄道が引かれていたという、はい、
工員さんを運ぶ、
はい、
それから軍需物資を運ぶ、
はい、
まあ、そういうのためにですね、鉄道がその当時は一番能率的だったんですね。そこで JR、 今の JR、 その当時の国鉄からですね、
はい、
工場地帯まで特別に、電車を引いた、まあ、鉄道を引いたわけですね、
うん、はい
はい、
でそれがその3本の、ね、軌道のあの幅が JR っていうか、まあ、国鉄と阪神では違っていたので、3本レールのまだ名残も、
そうそう、ね、はい、
残っているところも今もまだある。
いや、あのね、もう数年前までその名残あったんですけどね、はい、今はその 名残は消えちゃってると思うんです、三本鉄道の後はね。
じゃあその別の名残といえば、あの新堀川のところのね、はい、なんかのトンネルというんですか、はい、あのアーチが、はい、北側と南側では形が違う、うん、あれはこの当時の名残だっていう話を。
結局あの2つの鉄道が、ね、はい、くっついたその時のまあ、名残ですね。
まあその北側はちょうど綺麗なアーチ型になってるんですけれども、はい、南側が結構ずさんだって怒られますけど、四角もう、はい、あっという間に作らないといけないみたいなことでそうなったということなんでしょうかね。
まああの鉄道いうのは会社によってゲージいうかその要するに広あの鉄道の幅も違うしね、はい、それから架線でね、あのやっぱり天井を高くしなきゃいけないとかね、うん、トンネルの場合ですね、はい、架線を張るのにね、そういうのはいろんなことで形が違う、あるいは設計者の一番能率的にするのは何だろうという設計者 の、うん、そうあの考え方もあるでしょうけどね、まあ、そういうのが珍しく残っているということですね。うん、
まあ、戦争というのはとてもまあ不幸な時代だったわけですけれども、その時のまあ創意工夫だったり、その戦後の一生懸命みんなが頑張った時代のそういうもので今のこう世の中にこう貢献してくれているものもいろいろあるということになるわけですよね。ぜひ今年は戦争から75年ということですので、はい、まあ、その節目にいろいろなものをまあ訪ねてご覧になるのもいいかなと思いますし、はい、それからあのこれはもう通年あの皆さんにお出かけいただきたいんですが、西宮市平和資料館というのがございまして、この、 あの5年前の大幅なリニューアルの時には山下先生にいろいろとご尽力いただいたわけなんですが、その収蔵物の一部が今はあの市役所で見ていただけるんです。
あ、そうですか、
はい、市役所本庁舎の1階南側にあります展示コーナーアーカイブ西宮で、これ期間限定ということで、うん、今月いっぱい7月31日までなんですが、その一部のまあ資料ですとかパネル展示とかでご覧いただけますので、やっぱりあの時代こういうことがあったんだっていうのはぜひあの、ね、思い出していただきたいですし、語り継いでいただきたい部分ですよね。
私はその今の展示そのものは見てないんだけど、おそらく、皆川さんあの後輩やら同僚やらが寄せ書きしたそういった日の丸とかね、いろいろあると思いますね。また日の丸一つでもそういうのを見るとまた思いも違ってくると思いますね。
というわけで7月は西宮の戦争の記録ということで、ゲストティーチャーに西宮文化協会会長の山下忠夫先生をお迎えしてお話を伺っています。さあ来週は生放送でございます。山下先生への質問などもお寄せいただきたいと思いますし、3つの答えもお寄せいただいて、ぜひぜひあなたもクイズに参加していただきたいと思います。来週は平和への願いと題して質問も交えながらお伝えしていきたいと思います。西宮の戦争の記録、ゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠夫先生でした。どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。